午前中の礼拝でですね、私たちは神様に絶望しないための祈りということを学びました。正しく祈らなければ神様に絶望してしまう。で、イエス様はその主の祈りを教えられた後に、今度は心配ということについて教えられるんですね。絶望と心配というのは似ていますね。神様に絶望する者は心配するのです。そして今日の聖書の箇所は、そのマタイの6章の並行記事になります。こんなことを普通言わないんですけれども、先生がどんなメッセージされるかわからないで準備したら似た箇所になってしまいました。全然違う話になったらどうしようかなと心配してたんです。普通こういうこと言わないんですよ。午後だから許してください。お祈りをします。天のお父様、私たちはあなたによって召し出され、ここに集められました。あなたの皆が称えられるため、この礼拝の時を通して、私たちのこの唇を通してでも、あなたの素晴らしい皆が崇められることを願います。そしてこのひとときもそのために支えてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。司会者の方が聖書を読んでくださいましたが、一箇所だけもう一度皆さんと一緒に読みたいと思います。ルカの福音書の12章の32節になります。ルカの福音書の12章の32節。小さな群れを恐れることはない。あなた方の父は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。このルカの福音書の12章は、まあ、先ほど申しましたようにマタイの福音書6章の並行記事になります。まあ、有名な三条の説教の一部であります。まあ、私たちにとってはとても馴染みのあるイエス様の御教えかなと思います。まあ、特に障害者伝道協力会の愛称である野の花、そして機関士の野の花、まあ、そういうことを通して、特にこの、まあ、箇所はですね、私たちにとって馴染みが深い。また日曜学校のお子さんたちは、神の国と神の義をって歌いますか？あ、ちょっとメロディーが違った。ちなみにポルトガル語では、ブースカイプリメイロエイノジデウスってなります。まあ、こんな歌を通しても、まあ、このマタイの福音書の6章の33節の言葉、皆さんよく覚えておられることと思います。そして今皆さんと一緒にお読みしたこの小さな群れを恐れることはないというのはですね、まあ、マタイの福音書の6章の34節に、明日のための心配は無用ですとイエス様は言われたのですが、その明日のための心配は無用ですという言葉のこう読み替えになります。つまりちょっと言葉表現が違うんですが、同じことを教えている、まあ同じ説教の並行記事ですからね、そういうことになります。つまり今日のこの聖書の箇所のテーマは、心配しなくていいということです。心配しなくていい。このルカの福音書の12章を見ると、この心配ということが一つのテーマになっていることがよくわかります。まあ、一つのテーマが、心配しなくていいというその一つのテーマが、まあ、それぞれ違う立場の人たちに向けて イエス様がお語りになられているわけですね。一節から十二節を見るとイエス様は群衆に対して、大勢の群衆に対してお語りになっておられる。まあ、ここでイエス様は神様を恐れて人を恐れないということを教えておられるのですが、十一節を見るとこういうふうに書いてあります。また人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配するには及びません。人を恐れると私たちはどうしようか心配をすることになるわけですね。で、イエス様は心配しなくていいとおっしゃったわけです。13節から21節を見ると、今度はイエス様は群衆の中の一人、特に金持ちの青年について、金持ちの青年に対して話をしておられる。対話をしておられる。そこでイエス様は、お金があったらあったで余計な心配を生むんだ。どうしまっておこうか。どう、あそこの預金通帳にどれだけ入れて、こっちの預金通帳にはどれだけ入れてっていう余計な心配が生まれる。そういう心配私したことないですけど、一度してみたいですね。まあ、イエス様はそういうお金があったら心配しなくて済むんじゃなくて、あったらあったで余計な心配があるんですよと言われている。そして、心配するなということですね。そして、22節からはイエス様は弟子たちに対してやはり同じように心配しなくていいというふうに語られたわけですね。このことから一つわかることがあります。まあ、イエス様は群衆に対して心配するなと言われた。金持ちの青年に対しても心配するなと言われた。そして弟子に対しても心配するなと言われた。ここから何がわかるかというと、人は心配するものだということなんですね。いろんな立場の人がそれぞれの立場でやはり心配をしてしまうことがあるということなんですね。なぜ心配するのか、これはとても大きな問題だと私は思います。なぜ心配するのか、私たちは生きているからです。何を食べるか、これ笑わないでくださいね。こういうことを言うと、うちの教会ではみんなすごく笑うんですけどね。食べるって話をすると。まあ、何を食べるか、あるいはどんな服を着るか、あるいはどんなところに住むのか。皆さん考えますでしょ。まあ、ちょっとぐらい心配、まあ、クリスチャンだからあんまり心配しないかもしれないけど、実際はちょっと心配してます。そういうことを、考えなきゃいけない世の中に私たちは生きていますね。いや、クリスチャンだから何着たっていいんだって言って、変な服着て礼拝に来るわけにはいかないし、いや、住むところなんかどんなとこだっていいんだって言って、あんまり教会堂がボロボロでも証にならないし、私たちはそういうことを考えなければならない世の中に生きている。だから私たちは心配するんですね。15節を見てみます。ここには貪欲という言葉が出てきます。そして人々に言われた、どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。貪欲、これは何でしょうか。神様に作られた人間が神様には満足できずに他に満足を求めてしまう、その罪から生まれるのが貪欲です。本当だったら私たちは神様に作られているので、神様に対して満足できるはずなんです。そこで満ち足りる思いを経験できるはずなんですが、しかし私たちには罪があって、そこに満足を求めることができないので、その罪から貪欲が生まれます。悪ことを忘れて求め続け、結果得られず、私たちは心配をしてしまうわけですね。今年の2月から3月にかけて、横浜で、野の花のセミナーと総会が行われました。で、その集会で、まあ、ある先生がですね、 まあ、私のことを癒し系だっていうふうに言ってくれたんですね。ちょっと嬉しかったんです。ああ、俺癒し系なんだって。へへって。そしたら、私の隣に座っている先生が、癒し系じゃなくて癒し系だったりしてねって。多分その先生、ご自分が癒し系って言われなかったので、ね、なんだろうかもしれないです。それは冗談ですよ。とにかく、私のことは癒し系だって言ったんです。人もに違いで、随分意味が違いますね。で、私、それを聞いたときに、でも、納得しました。まあ、確かに癒し系かなと思いました。で、私たちはですね、やっぱりそういうところ、あるんですよね。どんなに、いい人間を装ったとしても、隠しきれない罪の性質はあるんです。なぜなら、私たちは徹底的に堕落しているからです。いいところが、もしいいところがあるなら、そのいい部分を持って隠すことができるかもしれませんが、私たちは徹底的に堕落しているので、悪いところで悪いことを隠しても、ただし悪いことが出てくるだけなんですよね。私たちは、自分が善人でありたいとは思いますが、堕落している事実を隠しきることができない。どんなに立派な人間を装ってもダメなんです。そして、正直になれば私たちわかるんですね。私たち自身が自分には、この心配してしまう、そういう弱さがあることを一番よくわかるはずなんですね。で、そういう私たちに対して、この群衆に対して、金持ちの聖霊に対して、弟子たちに対して、ああ、心配してしまう弱さを持っている、隠しきれない罪人であるこの者たちに対してイエス様は、心配しなくていいと語り続けてくださっているわけです。そこで私たちは、なぜ、じゃあ心配しなくていいのか、ということを考えなければならない。第一にそれは、私たちは神様に作られた特別な存在だからです。そしてそんな私たちを神様はさらに選んでくださって私たちを支え続けてくださる、私たちに恵みを与えてくださる、そういうお方がおられるから私たちは心配しなくていいんです。人を見れば、物を見れば、心配になることは山ほどあります。しかし、私たちを支えてくださるお方はそうではないんですね。そのお方を見れば、心配しなくていいんだよと、イエス様は言っておられる。イザヤ書の43章の4節の言葉は、愛称しておられるお方も、多いと思います。私たちは大体このお言葉が大好きですね。高価で尊い。私はあなたを愛している。神様は私たちにそうおっしゃってくださる。で、私たちはちょっと考えなければならないんですね。いや、私たちは罪人なんですよ。徹底的に堕落しているんです。神様から素晴らしいって言っていただけるような資格は本来何もないんです。神様から私はあなたを愛しているよと言ってもらえるような資格は私たちには本当はないんですよ。でも不思議ですね。そうであるのにもかかわらず聖書は事実私たちにあなたは高価で尊い、愛しているよと言ってくださる。じゃあなんでですか？一節を見ていただきたい。イザヤ書の43章の一節の言葉に注目していただきたいんですね。なぜ神様は私たちに高価で尊い、愛していると言ってくださるのか、その理由がはっきりわかる。だが今ヤコブよ、ヤコブを覚えていただきたいですね。あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。神様は 私たちを作ってくださった。作ってくださっただけではなくて、エサウではなくヤコブを選ばれた。エサウではなくヤコブを愛された。イスラエルを選ばれた。あなたを選ばれた。それゆえに神様は私たちのことを高価で尊い愛していると言ってくださる。そして五節を見ると、恐れるなと出てくるんですね。神様が私たちを特別に作ってくださったからこそ恐れなくてもいい。そしてここにはもう一つ大切なことが出てきますね。私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を起こさせ、西からあなたを集める。神様共にいてくださる。どういうふうにして共にいてくださるのかというと、4節の後半に書いてあるんですね。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。神様はイスラエルを作られ、選ばれ、愛され、だから他の国民を身代わりにしたと言われる。皆さん、イエス様は私たちの身代わりになられました。そして救われた私たちと共にいてくださるのです。私たちは確かに恐れます。しかし恐れなければならないような人生の中にあってもなお、神の恵みは溢れ続けています。私たちはこのことを覚えなければならない。私たちの目が不安や恐れや、そういうもので曇ってしまうときはあるのですが、しかし、恵みがないということではなくて、恵みは溢れ続けている。なおもそこにあるのです。イエス様は言われましたね。ルカの福音書の12章の7節で、たくさんのスズメよりも優れたものですとおっしゃった。あなたは神様の形に創造された特別な人間です。だから優れたものと神様はおっしゃってください。15節には、その時に聖霊が教えてくださると。すなわち選ばれ、救い出され、私たちは御霊を宿すものとなりました。御霊を宿すものとなった私たちについて、パウロは聖霊の宮と言いました。これは皆さん、とても素晴らしいことですよ。罪を宿していた私たちが、聖霊を宿すものとなったんです。罪しか宿していなかった私たちが、神の御霊に宿されて、いる。そのようなものと変えられる。驚くほどの、本当ちょっと言葉に言い表すことが非常に難しい、そういう恵みです。また15節でイエス様は、その人の命は財産にあるのではないと言われました。じゃあ私たちの命は何でしょうか。私たちの命は永遠の命です。イエス様がそれを与えてくださいました。私たちはそういう恵みをいただいているのです。心配や恐れや不安はありますが、しかしそういう恵みに満ち溢れている、その中を歩ませていただけるものに変えられているのです。イエス様はそういう恵みに気づかない者たちについて、信仰の薄い人たちというふうに責められました。このことについて少し考えなければなりません。イエス様は心配してしまう人たちに対して信仰が薄いと責めたのではなくて、そういう中で恵みに気づかない者、 恵みに気づかないことについて信仰が薄いと言われたんですね。なぜこのことについて注意をしなければならないかというと、よく考えなければならないかというと、私たちは間違った価値観の世界の中に生きているからです。そして私たちはどうしてもそういう影響を受けやすい。例えば良い生活を送ることができない、物質的にも精神的にも良い生活を送ることができない、あるいは病気にかかった、あるいは病気が治らない、あるいは悲惨な老後を送らなければならない。そうすると私たちはこう思うのです。信仰をしているのになんでこんな人生になったのか。ああ、信仰が薄いからに違いない。イエス様はそういうことについて信仰が薄いと言っているのではなくて、たとえいい生活でなかったとしても、病気にかかったとしても、病気が治らなかったとしても、あるいは悲惨な老後であったとしても、そこに恵みを見つけられないことを責めておられる。そのこと自身を信仰が薄いことだとはイエス様はおっしゃっておられないのです。一つの話をさせてください。足利の教会の斉藤先生は今施設に入られています。つい最近また戸草では一人の先生がまた施設に入られることになりました。この、斉藤先生ご夫妻と、そしてもう一人の先生について、私はこういうことをこの耳で聞きました。どういうことかというと、信仰しているのになぜでしょう。信仰、ちゃんと信仰してたなら、こんな悲惨な風にはならないはずですよね。私たちはこういう間違った価値観をの中に生きてるんです。信仰してれば施設に入らなければならないような状況にはならないはずだ。間違った信仰が薄い、厚いの理解がそこにはある。今日午前中私たちはメッセージでこういうことを聞きましたね。神様を利用するような祈りをするなと。そして詩編の27編の言葉を私たちは聞いたわけです。パウロはこの神様を利用するというような間違った信仰についてこういうふうに表現をしています。テモテの手紙第1、6章5節。テモテの手紙第1、6章5節。また知性が腐ってしまって真理を失った人々、すなわち経験を利得の手段と考えている人たちの間には絶え間のない紛争が生じるのです。私たちは時々信仰を、神様を、その信仰によって神様を見るのではなくて自分を見る。その結果、人と人との間に争いが生じることもあるでしょうが、自分自身が言いようもない苦しみを抱えなければならない、そういうことがあります。私たちはよく考えなければなりません。不安になること、心配になること、恐れなければならないようなことがこの私たちの生きている世界にはある、私たちの人生に起こりうる。けれども恵みはある。恵みを見るべきなのです。第二に、私たちには御国が約束されているので心配しなくてもいいのです。弟子たちは小さいというふうに言われていますね。イエス様はそういうふうに言われた。小さな群れよと。 でも御国は約束されているんです。私たちキリスト者の目的はこの世界で安定多数になることではありません。もちろんクリスチャンの数が増えることは素晴らしいことです。主の御心です。でもクリスチャンの数が増えるということがこの世の中で安定多数を獲得することではないのです。御国が拡大すること、この世での安定安心を求めることではない。この今日のこの聖書の箇所の後でイエス様はずっと今度は御国について話をしておられるんです。どういうことでしょうか。ここに私たちキリスト者の目指すところがあるということです。イエス様は心配をするなと言われて、なぜなら御国が約束されているからだと言われて、その御国について話をされる。あなたの目指すところは御国なので、その約束が与えられているからこそ心配しなくていい。心配ばかりあるような世の中かもしれないけれども、心配しなくていいと。イエス様はヨハネの福音書の14章でも同じことを言っておられます。ヨハネの福音書の14章1節から4節、ヨハネの福音書14章1節から4節、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っています。ここでもイエス様は心を騒がせるなと、心配するな、慌てるな。なぜでしょうか。主が御国を備えてくださるからです。時々この御国ということをこの世での安心や繁栄と取り替える動きがあります。私たちにはそれはできません。むしろこの世には御国と正反対の事柄がたくさんある。でも御国が約束されているから、その世界においてもなお私たちは主を見上げて歩むことができるわけです。御国に目を留めて心配するのはやめなさいと主は言われる。最後に小さな群れよということについて、イエス様がそれを言われたことについて少しお話をしたいと思います。イエス様は弟子たちのことを小さい群れだとおっしゃった。それはそうです。おびただしい群衆、金持ちの青年と比べたら12人の弟子たちは明らかに小さい群れでした。そして今でも真のキリストの弟子たちはこの日本の社会の中にあって小さい群れであり続けています。小さい群れであるがゆえの戦い、葛藤、そういうことをクリスチャンたちは日々経験します。例えば日曜日礼拝に行くので、教会に行くので仕事を休ませてくださいというと上司に嫌味を言われるような経験は1回や2回ではないはずです。そういう小さいがゆえの戦い、葛藤を私たちは経験します。子供だって学校でそういうことを経験します。うちの娘が中学生の時に運動会のリレーの選手に選ばれたんです。娘は大喜びをしました。毎年ギリギリのところで選ばれなかったんですね。初めて選ばれてもうやる気満々で の猛練習をしていました。最近運動会というのは土曜日が多いんですね。昔日曜日だったからあんまり出たことはないんですけど、今は土曜日が多い。でもその年に限って土曜日雨が降りました。運動会は日曜日になったのです。そして娘はリレーの選手だったんですけれども、学校担任に電話をして運動会を休みました。当然いろいろと言われました。リレーなのになぜ。神様はちゃんと助けを用意してくださいました。その学校にいたクリスチャンの先生がかばってくれたんです。このクリスチャンの少ないこの社会の中にあって、自分の子供が行っている学校にクリスチャンの先生がいて、しかもその先生が同じ信仰を持つ EBF の教会の人であって、なおかつ牧師の娘であったというのは奇跡中の奇跡でした。その先生が娘をかばってくれました。そんな時、ある時、今度またその娘が学校から大泣きして帰ってきたんです。どうしたのかなと思って話を聞くと、まあ部活で先生に怒られた。うちの娘はバドミントンを学校でやっていました。その学校のバドミントン部というのはとても強くて、県で1位2位を争っていたんですね。そして娘はそのレギュラーでそのダブルス2人1組になって打ち合いをする、それをやっていました。でもうちの娘はいつも日曜日練習を、まあ、休んでました。でとうとう先生がちょっと我慢できなくなって、部活と神様どっちが大事だというふうに言ったそうです。またそのクリスチャンの先生がかばってくれました。そんなふうに比べるもんじゃないと。でも娘はついに3年間一度も試合に出ることができませんでした。でもそういうふうにかばってくださる、信仰を守らせてくださる神様の助けは確かにあったんです。子供なりに大きな葛藤だったと思います。リレーなのに運動会休む、選手になれるチャンスがあるのに練習を休む、子供なりに葛藤でした。でも神様の助けは支えはありました。小さいゆえの戦いがある、小さいゆえの心配はある。でも皆さん、神様の支えはあなたにあるのです。教会もまた小さな集まりです。実際多くの教会がこの日本で小さいゆえの戦いを強いられています。大泉の話をしましょうか。大泉には私たちの教会を含めて日本人の牧師が牧会をする教会が3つあります。そこにその3つの教会に集まっている日本人の信者、何人だと思いますか。3つの教会に集まっている日本人の信者、10人いないんです。3つの教会が集まって、さまざまな戦いがある。そして足利の教会はそういう小さな群れの中でもさらに小さな群れと言えるかもしれません。でも神様はなおもそこに新しい魂を起こされる。小さいかもしれない、不安はあるかもしれない、恐れはあるかもしれない、しかしなおも主はそこに働かれる。恵みはあるのです。私には 3番目の娘がいました。名前は恵みっていうんです。生まれてすぐに亡くなりました。群馬県で唯一小児 ICU の施設のある病院で生まれました。でもその娘の鼻に通す細い管、生命維持装置の細い管は静岡の子ども病院にしかなかったんです。群馬で一番いい病院にもそのサイズの管はありませんでした。分かっていたんですけれども、出産をするしかありませんでした。大きくなるまで待つことはできませんでした。なぜなら妻の白血球の数はもうすぐ死んでもおかしくないぐらいまで下がっていました。白血球の数値を元に戻すためには出産をするしかありませんでした。私たちはその時ものすごい言いようもない思いに、不安や怒りや悲しみ、そんなんでは表現できない思いに導かれました。一番の問題は医師に対してでした。その妻の病状を医師が見逃していたんです。早く分かっていれば治療の方法がありましたが、分かった時には手遅れでした。言いようもない思いに導かれました。でも私たちはその生まれた子に恵みという名前をつけました。なぜか、神様はその子の一瞬の人生を通してたくさんのことを私たちに教えてくださったからです。その子の一瞬の生、あるいはお母さんのお腹の中にいるその何ヶ月かの生、それは私たちにとって神様のたくさんの恵みを教えてくれるものだったのです。だから私たちはその子に恵みという名前をつけました。私たちにはわからないことがたくさんあります。わからないことがたくさんあるから心配になります。なんで神様はこんな風に私を導かれるんだろう、なんで神様は私の人生の状況をこんな風にされるんだろう。わからないから私たちは不安になる。しかし神様の恵みはあるのです。人には、人に対しては、私たちは安心できません。人や物に対しては、私たちは不安になるばかりです。しかし、神様に対しては違うのです。あなたを作り、あなたを選び、ヤコブを愛したように、あなたのことを愛される主に対しては、私たちは心配しないでいいのです。その主を見続けて私は歩んでいきたいのです。お祈りをします。天のお父様、私たちは罪人であり、そしてまた罪のゆえに呪われてしまったこの世界に生きています。恐れること、不安になること、心配になること、そういうことの満ち溢れている世界です。しかし私たちの救い主であられるイエス様は心配しなくていいと言われました。私たちを愛してくださる主のたくさんの恵みがあります。御国が約束されています。その主に安心の土台を置いて歩むことができるように、 人や物に安心の土台を置こうとするのではなくて、主にのみ安心の土台を置いて歩むことができるように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。